2回で NT ってどこで新潟トーストのメディアクラブとか、NDS とかの、なんですかね、運営系をやってたりしてます。ということで、まあ、淡々とじゃあ、振り返りたいと思います。とりあえず、2011年3月。ってことで、ですね、結構いろんなビール飲んですけど、いちごビール、サンクトガーレン、いちごビール、サンクトガーレン、サンクトガーレン、サンクトガーレン、いちごビールって感じで3月を飲んでました。で、4月、ですね、いちごビール、いちごビール、いちごビール、スワンレイクビール、スワンレイクビール、いちごビール、サンクトガーレンですかね。で、5月が、いちごビール、いちごビール、いちごビール、いちごビール、よなよなエール、いちごビール、よなよなエール、いちごビール、いちごビール、よなよなエール、いちごビール、いちごビールの、いちごビールの、よなよなエールの、よなよなの、よなよなの、サンクトガーレンの、サンクトガーレンの、サンクトガーレン。ですね、2012年3月まで紹介して多いのですが、つまらないので新潟のクラフトビールを紹介しようかなと思います。ここからはで興味がある人はこのなんか URL を見てください。まあ、これは後で人に流しておきます。ですね、別にですね資料作るのは面倒だったことはないんだからねとそうでクラフトビールということなんですけど、まあ、一応ニアリーイコール GBL ということでですね、まあいろいろこれ書いてあるんです。これはサンクトガーレンさんの一応ビールキーワードですかね。ビール辞書から引いたんですけど、まあ地方のお土産というイメージは強いので地ビールっていうのを嫌う人は結構使う人がいます。続いて読んでます。で、今日のビールと、今日まあちょっと今出てないんですけど、お土産としてですね、サンクトガーレンさんの一生瓶ビールって持ってきましたと。これですね、神奈川県の厚木のビールですと。なんで後で皆さんで飲めたらいいかなと思って買ってきました。はい。本当に商品のビールなので、まあ、見てた時に持った感じがいいので、皆さん持ってみてください。でですね、新潟のクラフトビールなんですが、まあ、大きなものとしてですね、八海山泉ビール、日本海夕日岬ビール、妙高高原ビール、新潟ビア、越後ビア、あれこれ全部切れてるな。ですね、本当は下にあるんですけど、スワンレイクビール、あれ入って、何で入ってないのかな。待ってください、ちょっと切れてる。でとりあえず八海山泉ビールってあるんです。これ、ですね、日本酒で有名な八海山を作るビールで、まあ、一応新潟市内の、飲食店で何か所か飲めるところがあります。で次日本海夕日岬ビールなんですけど、これは名水百選に選ばれたですね、トドの井の湧き水仕込み水を使ったビールですと。これはですね、柏崎かな向こうの方で飲めます。で、ビアバーがあって、そのイタリアンレストランとそのビールを飲むみたいなところになってます。で、妙高高原ビール。これ、雪深い妙高高原の湧き水を使ったビールで、これはですね、妙高高原スキー場っていうのがあるんですけど、そこの近くにですね、レストランがあって、その中で作ってるビールで、妙高高原にですね、漫画喫茶みたいなのとこあって、そこで1500円ぐらいで、で、向こうで2時間乗り放題かな、みたいなのやってたりして、なんで、スキーに行った時に飲むようなビールですかね。で、新潟ビアなんですけど、これは瓶内で自然発酵するによる、熟成ビールでですね、この左側は結構缶のビール、新潟市内とかのまあスーパーさんと売ってるところがあるのかな、何軒か。なんでこれは結構ですね、賞味期限切れまでなんか持っておくと結構味が変わって美味しかったりするんで、まあ、見かけたらちょっと買ってみて飲んでみるといいんじゃないかなと思います。で、次、いちごビールなんですけど、これですね、全国の地ビールより一歩先んじて、まあ、プールバーを開いてですね、地ビール第1号としても出てて、このラベルとかにも貼ってあるんですけど、地ビール第1号っていうのが貼ってありますと。で、よく、JR のなんかですね、新潟だと、なんか、コシヒカリビールとかが、よくお土産として売ってるんで、まあ、よく見られる方もいるんじゃないかなと思います。で、スワンレイクビールなんですけど、これ、1号の名前にこだわって、まあ、良質な環境で素材にこだわった、最高級品を追求したビールだと。で、ですね、ここもですね、コシヒカリビールだとか、まあ、アンバースワンレイクビールとか、まあ、いろんな種類のビールを使っております。でこちらは、ですね、阿賀の、兵庫の近くで、レストランと併設されているところでもビール飲めたりします。で、まとめなんですけど、ですね、新潟はですね、日本酒が美味しいですから、まあ、ビールも負けずに実は美味しいですと。でですね、なんか今年はなんかクラフトビールが来てると。なんで結構いろんなところで、 来てるんじゃないかっていうのはあるんですけど、まあどうなのかなっていうのはあります。でですね、ちょっとですね、ちょっと値段が普通の売ってる一般的なビールに比べるとちょっと高いで、まあ 1.5 倍から2倍するようなところもあります。まあでも結構その分だけ味がいろいろあって楽しめるんで美味しいと思います。でですね、まあまあ美味しいものがですね、飲み食いできたら一番いいですよねっていうことでまとめて終わりたいかなと思うんですけど、一応終わりということなんですけど、まあ、ですね、まあ3週間じゃないぞと、もうちょっと続くぞということで、もうちょっとだけ続きます。で、速攻なんですけど、さっきビールって話をしてたんですけど、まあ新潟でビアフェスティバルが今度開催されますと、6月の30日と4月1日にですね、シルバーホテルで、ビールの種類としては県内外のブルワリーが20社程度集まりまして、多分、チケット制で多分飲むんだと思うんですけど、多分いっぱいいくらぐらいかはちょっとそこまでわかんないですけど、まあ20社が集まってかなり大きなビアフェスティバルするので、まあビールが好きな方はよかったら来てくださいと。多分詳細はもうちょっとすると出ると思うので、まあ私のツイッターとか見ていただければ結構流れると思うのでお願いします。でですね、これはまた関係ない話なんですけど、まあ告知なんですけど、ベロニカサードアニバーサリーってありまして、これはですね、昨日今日とやってまして、純金子と、富蔵さんっていう作家の方がですね、ギャラリーバーで展示会やってまして、DJ もやってて、私これからちょっと行くんですけど、まあ、よかったら皆さん行きませんかってことやってるんですけど、ちょっと今ここ着てる T シャツがあるんですけど、こういう風なデザインをする方がいて、こういう絵を変わった、この描いてるですかね、やってるんで、まあ、興味がある方は、まあ、今日しかやってないんで、もう、よかったらこのまま電車乗ってください。でですね、こっちでちゃんとした告知なんですけど、新潟ソーシャルメディアクラブの第10回っていうのがありまして、本当はこの告知を今日はちゃんとしなきゃいけなかったんですけど、まあビールが好きなんでその話したかったなってあったんで、まあこれはまあ適当に。まあ、今回ゲストにですね、ビートロボのですね、CEO の方を呼びまして、ですね、5月の19日ですね、もうお昼から夕方ぐらいまでかけてですかね、まあ参加費4000円でですね、居酒屋パスさんっていうところでやるんですけど、まあここではですね、クラフトビールの生が3種類飲めるんですが、ちょっとこの4000円で飲み放題入るのはちょっとわかんないんですけど、まあ、そうですね、ビートロボっていう、そうですね、ちょっと、これビートロボっていうのはやったことある方っていますかね、この中で。知ってるよとか。なんかちょっと前にですね、アメリカの方で、DJ ができるようなウェブサービスがあったのを覚えてませんかね。ちょっと流行ってたんです。で、日本からのは多分シャットダウンされちゃったんですけど、僕が。それを多分、を真似て作られたっていうか、まあ、そこを多分インスパイアして作られたサービスだと思うんですけど、これ多分 YouTube も、そのニーズの YouTube で DJ をするみたいなサービスでして、まあ、この方をお呼びして今度イベントありますので、なんで、技術開発、そうですね、開発したらそういう秘話だったりとか、いろんなお話聞けるんじゃないかなと思いますので、まあ、nsmc.tv っていう、ドメイン取ってるサイトがありますので、そこ見ていただけるとこの情報があると思うので、まあ、よかったらですね、今回45名の一応定員で募集かけてますので、まだ30名程度多分まだ空いてると思うんで、早めに良ければお申し込みいただければなと思いますので、お願いします。ということで、今度は終わりです。ありがとうございました。